では、統計数学の第5回ですね、の講義ノートの解説を始めます。講義ノートは31、右上の数字が31ページのところからですね。で、今日は主に期待値と、まあ、分散等の定義などを行うつもりですが、その前に少し、まあ、前回への補足をやっておきます。で、まあ、とにかく31ページの最初の方、2.4 条件付き分布っていうところを見てください。で、ですね、ここ教科書は 2.6 節ちょっと飛んでですね、先の方で 2.6 節に条件付き分布と条件付き期待値という説になってますが、それの前半、条件付き分布だけ説明します。で、条件付き期待値については次回、確率変数の独立性とかと並んで、また新たにやることにします。で、まあ、ここはもうほぼ定義だけなんで、もう簡単にいきますね。言いたいのは定義 2.4.1 と、その次の命題 2.4.2 とこういうやつです。はい。で、定義 2.4.1 見てください。条件付き確率分布の定義をしています。一応、離散型と連続型に分けてやりました。より一般の場合は書いてません。なんで書いてないかというとですね、より一般の場合の条件付き分布の定義っていうのはなかなか厄介で、もうこのあたりでそのルーベグ積分等をやってない、むしろ速度論ですね、やってないことがごまかしきれなくなってくるので、もうそういうややこしいことはもう省きました。ということで、離散型と連続型だけやります。離散型の方は簡単です。もう定義 2.4.1 括弧1、ローマ数字ね、書いてある通りです。要するに、X1、X と Y っていう、離散型の確率変数があって、大文字の X は X1 なんとかなんとか、大文字の Y は Y1 なんとかなんとかって、こういう小文字の値を取ると。で、その時に、大文字の Y が YJ っていう条件をつけて、その中で X が XI になる確率分布っていうのは 2.4.1 で定義する。これ要するに条件付き確率ですね。それで普通に定義する。こういうわけです。それだけ。で、これを、まあ、これ単に条件付き確率なんですけど、これを YJ を止めておいて、XI を X1、X2、点点点って変えると、これは確率分布になっています。つまり、X1 から XN になるこの条件付き確率を全部足した1になるっていうことがわかるので、それでこれを、まあ、条件付き確率分布、X の条件付き確率分布と、こういうふうに言います。で、連続型の時も一緒です。連続型ね、大文字 XY、両方連続型の時は、今度は大文字の Y が小文字の Y になってるっていう条件のもとで、で、こういうふうに 2.4.2 で定義するっていうわけです。もう以前にね、連続型確率変数の時に注意したように、大文字の y イコール小文字の y、エグザクトにイコールっていう、そういう確率は0なんですね。0だから、2.4.1 のね、上の離散型のように分母にですね、大文字の y イコール小文字の y の確率っていうのを持ってくるわけにいきません。で、その代わり何持ってきたかっていうと、2.4.2 では、y の確率密度関数。それを持ってきてるね。大文字の y イコール小文字に y になるような確率密度関数を分母に持ってきて。で、分子の方は、大文字 xy のジョイントディストリビューションの結合分布の確率密度関数を持ってくると。それが 2.4 ね。というわけです。の定義はこれだけ。で、そうすると、確率変数の独立性は条件付き確率分布を用いて、以下のように書けるっていうのが命題 2.4.2 です。これも見たらほとんど明らかだね。括弧1番、離散型の時っていうやつは、この xj とか yk っていうのがそれぞれこう離散の値を取っているので、とにかくまあ条件つけた時の確率が条件つけない時と一緒だよって言ってるわけ。2.4.3。2.4.4 も一緒ですよね。要するに、確率密度関数を用いて、やっぱり条件を、大文字の y で条件をつけた確率密度関数と、つけない時の密度関数が一緒やで、2.4.4 って言ってる。という、それだけのことです。というわけで、まあこのあたりはもうほぼ定義ですので、まあ今日はもうこれだけにしときましょう。もしかしたらですね、将来、まあなんと言いますか、練習問題を出すことになるかもしれません。けど、ちょっとわからないですね。ということで、とにかく 2.4 節条件付き分布はこれでおしまい。 では次、2.5 確率変数の変換っていうところに行きます。教科書では2.5節、ちょっと先取りですけど、これすぐできるので、もうやっちゃいましょう。それでですね、ここは何をするかというと、確率変数をお持ちの X と、この大文字 X の関数として新たに、確率変数 Y を定義したときに、大文字の X と大文字の Y の分布関数とか、確率密度関数の間にどんな関係があるか、それから大文字の XY が確率変数じゃなくて確率ベクトルの時どうか、そういう話を考えようという、こういうことをやります。でまずは確率変数の時をやります。2.5.1、命題 2.5.1、講義ノートの、31ページの1枚下。ね。ね、大文字の X を今言った状況ですね。確率変数。大文字の Y っていうのは、X を、まあ、ある関数 G、ね、小文字の G の中に掘り込んで作ったのが大文字の Y。ただし、以下に述べる理由で、小文字の G っていう関数は単調増加だとします。そうすると、この大文字の Y の分布関数っていうのは 2.5.1 になるよっていうわけです。で、この式の左辺と右辺だけまず見てもらうと、左辺はこの大文字の Y の分布関数の B での値を言ってますね。で、右辺はこいつが X の分布関数ね、F の下付き X の引数としては、B の値をですね、G の逆関数で持っていったところ、その値が入ってるよ。そういうことが書いてある。で、まあ、こう命題としては、その左と右のイコールで書きゃよかったんかもしれないけども、うるさいから、その間の、理由も全部書いちゃいました。ね。もうそこ見りゃ正面もすぐわかる。ね。なんでか。ね。Y の、分布関数の B での値っていうのは、大文字の Y が B 以下である確率です。大文字の Y が B 以下だっていうことは、関数として、X の関数として書けば、小文字の G っていう関数の中に大文字の X が入ってて、こいつが B 以下の確率です。で、これを、今度は X、GX が小なりイコール B じゃなくて、X そのものが何とか以下っていう条件に書き直したかったら、G の逆関数使って、X が G の逆関数の中に、ね、B を入れたやつ、というふうに等式で書ける。それ以下。で、そういう確率だ。でもこの確率はまさに X の分布関数の値そのものだから 2.5.1 になるっていうわけね。まあこれだけです。簡単ですね。で簡単なんですけど、これあくまで G が単調増加の時、ね、関数 G が単調増加の時しか使えません。例えば G があの Y イコール X 事乗みたいなやつの時、これうまくいかないです。注意しないといけません。ね。というわけ。で、まあもしね、こういうことがあれば、ね、その連続型確率変数の時にはその確率密度関数に対してまあ同じようなこれからすぐ関係が出るよっていうのがその下32ページに行ったところに書いてあるところです。結果としてはもう理由そこで見てもらえばいいと思うけど、とにかく2.5.1 ね、さっきの命題の式を積分の形で確率密度関数を使って積分の形で書くと 2.5.2 になるとこう言ってるわけです。で、この両辺を B で微分してやったら 2.5.3 になる。こういうわけ。で、おしまい。ね。で、これよく見るとですね、2.5.3、まあ、一応大事な式だと思うんですけども、その大文字の Y と大文字 X の確率密度関数は、対応するですね、B と A のところの値が当然出てきてるんですけど、左辺の辺に。それだけじゃなくって、右辺には G を微分した微分の値が出てるっていうわけね。こういうなんかわけのわからんということはないけど、積分の変数の変換に相当するものが出てるっていうわけです。ね。これ案外間違いやすいから注意しましょう。で、2.5.4 式ぐらいには、これがなんで出てくるのかって積分変数の変換なんですけど、それをもう一回ちょっと泥臭く説明しておきました。まあ、見とってください。で、次。じゃあ、こいつを確率ベクトルに拡張してやろう。こういうわけです。で、確率ベクトルへの拡張をできます。やります。ね。で、やると命題 2.5.2 になります。でも、ややこしい。これね、ややこしいっていうか、別に考え方はややこしくないけど、数式とかいっぱい書いてると、もうぐちゃぐちゃしてややこしいから、もう答えだけね、そこに書いてある。命題 2.5.2。とにかく大文字と XY が、確率変数で、X と Y の関係は、その、命題 2.5.2 の3行目ぐらいに書いてあるやつ。大文字の Y イコール、 ファイの中に大文字の X 彫り込んだやつ。こういうのになってるよ。そうしました。そしたら、この Y の確率未知と関数っていうのはどうなるかっていうと、2.5.6 になります。いうわけで、確率未知と関数 FY と FX の関係は、なんかそこに変なもんが出とると。変なもんってこれもう1年生の微積でやったね。ヤコビアンね。ヤコビアンの逆数です。まあ、ヤコビアンの絶対値の逆数です。正確に言えばね。だから、こうなるというわけ。で、これも積分変数の変換だと思えば、これはまあ、そうだよね。多重積分の時に、なんか、XYZ っていう、ね、変数から UVW みたいな変数に変換したらどうなるかっていうと、なんかヤコビアンが出てくるよっていうのをやりましたよね。それと同じことが 2.5.6 に書いてあると。こういうわけです。はい。というわけで、これでおしまいです。あ、でね、あとここ、そう、これヤコビアンの逆数が出てるのがね、気になるなと思うかもしれないけど、1年生の時の微積で何やったかって言うと、あれは積分のメジャーね、DX、DY とかいう積分の体積要素がどう変換するかっていうのを考えてた。それを変換すると、ヤコビアンそのものが出ました。今は逆ですね、密度がどうなるか。密度っていうのは体積要素で何かを割った量です。だから体積要素の変換の逆数が出てくるはず。それが 2.5.6 にヤコビアンの逆数が出てくる意味です。はい。ということで、まあ、ここも、説明はそんな大したことない。これ実際使ってみないといけない、わからにくいことだと思うので、もう説明はこの程度ということにしておきます。まあ、将来ですね、まあ、こういうこともちょっと使うことをやってもらうことも出てくるかもしれません。少なくとも、これからやっていく確率の、極限定理とかをやるときには、このあたりは割と使います。はい。ともかくこれで、2.5 節の積分変数の変換、じゃないや、確率変数の変換、ね、それもおしまい。ではですね、いよいよ今日のメイントピックであるところの、期待値と分散っていうところに行きます。講義ノートは33ページを見てください。3、期待値と分散っていうところです。で、一番最初にちょっと太字で書いてありますけども、教科書はこれ大体 2.4 節に書いてあることを書いていきます。ただですね、教科書の 2.4 節はなんかいろんなことを全部この 2.4 節にぐちゃぐちゃぐちゃっと書いてしまっていて、正直わかりにくいんじゃないかと僕は思うんですね。ということで、ここではもう期待値と分散ということで新たに一つ章を立て、かつその期待値で一つの説、分散で一つの説、独立性でまた一つの説のように説をいくつかに分けて、述べていくことにします。で、2.4 節ではあと特性関数とか中心極限定理とか書いてありますけど、そういうのも後に回します。他にもね、ちょっと対数の弱法則とも書いてあるけど、そういうのも、まあ、ある程度後ろに回したり、から、まあ、さらっと述べて、もう一回後でちゃんとやったりします。だから、ちょっとこのあたり、かなり教科書と順序変わるんですけど、まあ、もうそんなもんだと思ってください。はい。とにかく、じゃあ、期待値っていうところに行きます。3.1、期待値ですね。で、期待値は、もう、数理統計とかで皆さんやってるはずなんですけど、まあ、もう一回定義も含めてっていうのは、一応なんかね、ややこしいというか、連続型でも、離散型でもない場合の一般定義も一応やったから、それも含めてちょっとだけやっとく。こういうわけです。というのが期待値あります。で、期待値の意味ですけど、最初に今、期待値っていうところね、33ページの期待値っていうところの4行ぐらいに書いてありますけど、期待値っていうのはなんでこんなものを導入するかっていうと、もちろんこういうのを計算できてなんかいろいろわかるからっていうと、身も蓋もないけど、まあ、最大の理由はですね、考えてるなんかこう、確率分布。確率分布をできるだけうまいこと特徴付けたいっていうわけです。で、確率分布というとあれだけど、まあ、日本人のね、身長の分布とかでもいいですよ。で、日本人の身長の分布とかね、そういうの。で、日本人は1億何千万人いて、1人は A さんはこれこれ、B さんは何センチ、C さんは何センチって言ったって、ね、わかんないね。そうじゃなくって、まあ、大体これぐらいっていうことを言いたいと。それでまあ皆さん平均値っていうやつを使うんですよね。皆さん言ってる平均値に相当するものがここでの期待値です。だからなんとなく分布は人の身長はいろいろ広がってるけど、だいたいこのあたりやでと。 平均したらこのぐらいやでっていうのが、まあ期待値ですね。まあそんなんいちいち言わなくても分かってると思うけど、一応言いました。で、じゃあ期待値の定義をこれからやっていきます。よし。じゃあ、この33ページの小さい説 3.1.1、期待値の定義っていうところをやります。で、まず、もうすでに皆さん知ってると思うんだけど、離散型の確率変数の場合の期待値書きましょう。定義 3.1.1 です。ね。離散型確率変数があります。ね、お持ちの x が x1、x2、点点点。で、それぞれの値を取る確率は pi。ね、xi を取る値 pi。その時に期待値はどうするか 3.1.2 ですね。xi と pi で i で和を取る。こういうわけですね。で、要するに平均値であって、xi が確率 pi で取ると言ってるわけだから、そいつらの過重平均取りました、と、こういうわけです。これ 3.1.2 ですね。で、まあ僕は一応この講義は数学の講義なので、数学で使う e っていう記号を一応使いますが、まあ物理とかでは、こう、鍵括弧っていうのかな、不等号みたいな括弧で x を挟む書き方も時々やります。時々そういうのも使っちゃうかもしれません。というわけです。で、あと、用語と記号の注意ですけど、まあ、期待値と普通言います、この量は。ただし、人によっては、確率論の人とかでも平均値っていう人もいます。ただですね、平均値っていうのは、その統計に関係する場合には絶対使わない方がいいと僕は思うんですね。なぜかというと、平均値というと、目の前になんかね、データがありますと。ね、100人人捕まえてきて身長を測りました。100人分の身長のデータがありますっていう時に、目の前にあるデータの単に普通に平均取ったやつ、皆さんが小学校から知ってる平均値ね。それを指すことも多いです。で、上で言ってる期待値っていうのはそうじゃないんですね。言ってみれば、無限に人を捕まえてきて、無限回測った時の平均値みたいなものが上で言ってる期待値です。両者違うものなので、混同すると良くないから、僕はもうずっと期待値という言葉で通します。一つ目の黒丸。二つ目の黒丸。記号ですけど、さっき言ったように、e カッコ x と僕は書きますね。カッコは一応鍵カッコで書きます。教科書は e の中に丸を書いてますね。e の丸いカッコの x って書いてる感じですけど、まあ別にそれでもいいですけれども、とにかくなんかカッコつけた方がいいと思います。確率論の悪い癖で、e の後にカッコつけないで ex って書く人がおるんですけど、これやるとですね、e がどこまでかかってるかわかんないです。e の後に xy って書いてるときに、xy 両方の期待値なのか、積のね、積の期待値なのか、それとも x の期待値を取ったやつに y をかけたのか、よくわかりません。というわけで僕は常にこのカッコをつけた書き方をやっていきます。で、確率論とか統計の本を読むときに、こう、カッコなしで書いてる人もいるかもしれないから、そこはよくよく注意しましょう。ね。で、次。ね、この後、あとすぐ出てくることですけど、33ページの下の方ね、e の中に x の関数、g カッコ x が入ってるっていう、そういう期待値に関しての注意です。で、gx の期待値を計算するにはどうするかっていうと、gx ってのは新しい確率変数をお持ちの y ですから、こいつの期待値を期待値の定義通りに計算しないといけない。っていうことは、お持ちの y がどういう取り得る値を取る、どういう値を取るのか。で、それぞれの値を取る確率は何なのか。で、両者掛け合わせて積を、和を取るということを本当はやるべきです。で、この時ですね、もし y の取り得る値が全部異なれば、つまり g っていう、小文字の g っていう関数が1対1対応してれば、もうこれで話は終わりです。で、結果として34ページの一番上に書いてあるように、3.1.3 っていうことになります。ただしですね、もし、この x1 と x2 を g で、関数ね、g を作った時に、y の取り得る値が一緒になっちゃうってことはあるかもしれません。例えばですね、この g っていう関数が y は x 2乗っていうそういう関数の場合ね。その時はちょっと困っちゃうかもしれませんね。もうさっき関数の分布関数で言った時と同じ理由です。ちょっとややこしいことあるかもしれません。で、そうなると、 y のね、y の、y がある値を取るっていう確率は、大文字の x が x1 と x2 両方の取る、どっちかの値を取る確率の和ってことになったりして、ちょっとややこしくないですね。ややこしくしても 3.1.3 の式は正しいんですけど、これ本当正しいっていうのは、本当はまあ皆さんチェックしてほしいことです。後で、ちょっと小さい説を改めて、この問題もう一回やります。で、まあ、とにかくこういうことで34ページに行ってください。で、少し脱線って書いたとこあります。これは、知っといた方がいいと思うので、ここで言わんでもいいんだけど、一応期待値を言ったから言っときますね。これ、今、離散的な場合やってますけど、連続の場合でも一緒です。成り立つことです。とにかく、ある事象 G、大文字の G っていうのを考える。事象 G が起こる確率っていうのを、ある確率変数の期待値で書くことができます。というわけです。どういうふうな確率変数として定義するかっていうと 3.1.4 です。これなんかすごい変な確率変数なんですけど、i カッコ g っていうやつ で、この g が起こったら、こいつの値は1。起こらなかったら0。そういう確率変数にします。これ、ややこしいこと書いてあるけど、単に1か0ね。g が起こったら1、起こらなかったら0っていう、そういう確率変数、ランダムバリアブルです。で、まあ、この i っていう関数のことを、事象 g のインディケーターファンクション、指示関数とか言いますけど、日本語で。とにかくインディケーターファンクションって言います。で、そうするとこれ ig は当然確率変数になってるんですけど、g っていう事象が起こる確率は実は、この ig っていう確率変数の期待値に等しくなります。これ一遍皆さんやってみてください。書いたらすぐわかるから。で、それだけなんですよね。ここで言いたいのは。とにかく G っていう事象が起こる確率は、この IG っていうインディケーターの中に G を振り込んで、期待値を取ったやつに等しいっていう、それだけなんですね。ところが、こんなん当たり前やんって、何役に立つんやと思うかもしれんけど、今度だといろいろ、まあ時間があればもっとたくさん、期待値の性質をいっぱいやっていきます。で、この後で、まあその確率における極限定理とかやるとこでもそんないっぱいやります。でそうやって期待値の扱いに慣れてくるとですね、実は G の確率を直接計算するのは難しいんだけど、IG っていうこのインディケーターファンクションの期待値は、実は計算できるっていうことがあったりするんですね。これ IG そのものだとあれなんだけど、IG をさらに別の何かのインディケーターの和で書くとかね、そんなことをし始めると、実はこれできたりするんですよね。というわけで、こういう書き方は割と便利だから、まあ、知っといても損はないよっていうことで、ちょっと脱線ですけど、注意しました。で、まあ、それそうとして、じゃあ連続の場合の、期待値も定義しましょう。定義 3.1.2 です。そこに書いてある通りです。ね、これももう、数理統計でやったんちゃうかな思うけど、確率密度関数、小文字の fx を持ってたら 3.1.6 で定義する積分。こいつが大文字 x の期待値だよと、こういうわけです。ただしこの積分が1年生の微積の講義積分の意味でちゃんと定義できているときのみ、そのときのみ、この期待値が定義できていると言います。この積分がね、講義積分の意味で定義できてないときは、期待値はもう存在しないとか定義できないとか言います。で、GX の期待値についてもですね、離散のときと同じで 3.1.7 っていう式が成り立ちます。で、これを積分の変数変換等を使ってやった方がいいわけですけど、まあ、とにかく自然に見えると思います。で、さてですね、まあ、これに関してはちょっと、3.1.2 説を改めて、小さい説を改めてもう一回書いてます。で、まあ、ともかく、そういうことなんですけど、じゃあ期待値の持つ意味について、まあ、これももう皆さん数理解けでなったと思うけど、一応言っておきます。さっきから言ってるように期待値っていうのはなんか分布を特徴づける、そういう量が欲しいんだよね。だけど期待値だけではあまり特徴づけにならないよっていうのが、その、34ページの一番下の図、3つ書いてあるけど、そこでまあわかるでしょっていうわけです。これ左右対称の分布を3つ書いてます。で、左右対称の分布で左側はある程度広がってる左右対称の分布。真ん中のは割とこう山がこう細いね。あるところに割と集中してる感じの左右対称分布。で右のやつは二山なんですね。山が二つで、でも左右対称っていう分布。この三つはどれも、期待値計算すると、 このグラフの真ん中のね、黒線のとこが期待値の値になるね。そうなんだけど、これ期待値だけ見てるとこれ全部この真ん中の黒線のね、図の真ん中のとこの値なんだけど、期待値は。でも、真ん中のやつは割といいよね。この黒線の周りに集中してるから、まあなんとなく大体これぐらいっていう。でも、右のやつなんて山が2つあるんだけど、期待値のとこは真ん中だからさ。なんかこう、元々の分布と期待値全然かけ離れてるよね。だから、その期待値だけではまあ、あんまり分布の特徴付けにはこれだけではダメよっていうことを一応言いたい。っていうのがここで書いてる34ページの図で言いたかったことです。で、35ページに行きます。一応ですね、今、その離散型、連続型の時の期待値の定義をやったんですけど、じゃあより一般の時はどうでしょうっていうわけですね。で、一応定義 3.1.3 を書いときましたけど、これルーベーグ積分やってないので、これもどうしようもないと思います。だから、まあ、こういうのがあるよとだけ思っていてください。で、まあ、持っていてくださいというか、もうこれ無視してくれていいです。興味のある人は、これ何言ってるのかなと思って、ルベーグ積分の本とかね、見てもらえればいいと思います。まあ一応この定義 3.1.3 のね、書いてあることを言うと、とにかく、まあ今まで通り X は確率変数です。この期待値どう定義するかっていうと、3.1.8 っていう積分で定義します。ただし 3.1.8 の右辺、DP の中に括弧小文字のオメガが入っていると、これ何のことかわかんないので、これは、その、ね、確率空間 P を定義した時の確率速度 P ね、大文字の P、それに関するルベーグ積分として定義されたものだと。そういうふうに、まあ、書いてあると思ってください。それ以上はもう何も言いません。で、あとですね、累積分布関数を使ったらどうなるかっていうことも、実は期待値ちゃんと書けます。で、それが 3.1.9 に書いてあることです。大文字 X っていう確率変数の期待値は 3.1.9 の右辺である。積分です。小文字の X を何かで積分するんですけど、またわけのわからん記号を書いてありますね。D の後に大文字 FX のカッコ X って書いてあります。で、これは何かっていうと、速度 DFX っていうのに関するルベーグ・スティルチャス・インテグラルっていうやつになってるんですけど、これもルベーグ積分やらないとわかんないので、まあ、とにかく一般の時はこうなんだよと。まあ思ってください。だけど、この講義で知ってほしい。ね。まあ、分かってほしいのは、ここ一般の時はもういいから。まあいいからさ。とにかく、離散型と連続型の時にちゃんと今まで書いたようなことが分かればええよ。と。そういうふうに思ってくれればいいです。以上で 3.1.1 期待値の定義はおしまい。はい。次、小さい小説 3.1.2 確率関数の関数の期待値について35ページの真ん中辺ですね。これも実はすでにちょっと言ったことです。ね。確率変数、命題 3.1.4 を見てください。X が確率変数、G っていうのは何とかかんとか書いてあるけど、まあとにかく関数です。で、大文字の Y は G の中に大文字 X 入れた新しい確率変数。で、その期待値に対しては 3.1.10 が成り立つよと。で、離散型、連続型の時はそれぞれすでに注意した式が成り立つよって言ってるわけです。で、ただですね、さっきも言ったけど、この式成り立つって言ったけど、この式なんでいいのかっていうことはあんまりさっき言ってなかったから、ここでちょっと強調しておきたいと思います。それが35ページから36ページまで、この命題の下に書いてあるところですね。で、こういうのをこうですね、すでに注意したんですけども、これ連続型の式とかね、これなんで成り立つかっていうのはそれほど当たり前じゃないです。なんでかっていうと、さっきも言ったけど、その y の期待値を計算したいときは、y っていうのは確率変数だから、まず y っていうやつの分布を求めて、確率密度関数とか分布関数を求めて、で、期待値の定義のところにその分布関数を掘り込んで、結果として y の期待値は何とかですよっていうふうに考えないといけない。で、ところがですね、これy と x の対応関係がややこしいときには、X の分布関数が分かっても、大文字の Y の分布関数がすっごいややこしくて分からんこととかいっぱいあります。簡単にできます。そんなの。で、確率密度関数も一緒。X の確率密度関数、小文字の FX は分かるんだけど、Y の、確率密度関数、FY っていう方が、なんか簡単に計算できない。 いっぱいあります。そしたら、そういう簡単に計算できないような確率密度関数等を使って、y の期待値を積分でするっていうのは、めっちゃ難しい。実際難しいんですよ。ところがですね、この命題 3.1.4 何言ってるかっていうと、これ y の期待値求めんだけど、y の分布関数とか確率密度関数求めなくていいよって言ってるわけ。x の確率密度関数等を使って3.1.12 みたいにね、g の中に x 取り込んで、で、x の確率密度関数かけて積分したら OK やでって言ってるわけ。これはものすごい省力化が可能です。ということで、この命題は非常に大事っていうわけね。というわけで、まあこれ大事だから、一応今強調しておきます。ね。で、というのがまあこの、命題 3.1.4 の説明です。で、36ページに今だいたい入ってるとこですけど、確率ベクトルも同じような式が成り立つよっていうことが命題 3.1.5 に書いてあります。まあこれは命題 3.1.4 の確率変数を確率ベクトルに拡張したバージョンみたいなやつですから、まあ、改めて言う必要はないでしょう。まあ、このあたりはさっき言ったように、とにかく実用的に期待値を計算するときによく使える式だから、まあ、バカにせずに大事にしましょうということですね。というわけで、ここ 3.1.2 節はおしまい。ではですね、次 3.1.3 期待値の性質っていうところについていきます。で、まあこれも簡単です。期待値の性質をいくつも述べますよということで、命題 3.1.6 ですね。x と y とか確率変数の時に以下が成り立ちますということです。で、これらの証明についてはもちろん教科書に書いてあるし、離散型、連続型の場合どちらもまあ確率密度関数等を使えば証明できるので、証明は書いてません。とにかく命題 3.1.6 見ます。ローマ数字括弧1番。大文字の x が負でなければ、期待値も負でないよっていうわけ。これも積分だから当然だよね。正のものを積分したら答えも正みたいな。そういうこと言ってるだけです。2番、上のやつの、まあ、バリエーションというか、大文字の y 引く大文字の x っていう確率変数を使えばわかることですけど、とにかく括弧2番ね。大文字の x が大文字の y 以下だったら、x の期待値は y の期待値以下。ここも当たり前。3番目ちょっとだけ、と思うかもしれんけど、大文字の x は負の値は取らない。ところが、x の期待値は0だ。そしたら、x が0の値を取るという確率が全確率、つまり1だっていうわけです。まあ、よう考えてみてください。ようなくてもいい。ちょっと考えればこれも当たり前に見えてくると思う。まあ、それだけのことです。で、次。期待値っていうのは、まあ、積分とか、こう、和で定義してますから、で、和とか積分っていうのは、すごいいい性質があったんですね。線形性っていう性質があります。だから、それを書いてます。わざわざ書くほどのことでもないけど、実はこれすごくよく使って、非常に大事な性質なので、書きました。命題 3.1.7 です。で、二つ、まあ、AB は任意の実数っていうことですけど、二つ式書いてあります。3.1.16 ね。これは、大文字 x っていう、確率変数があるんだけど、それを大文字の x を a 倍して b 足しました。それ全体の期待値は何ですかっていうと、いちいちこれ計算する必要はないです。x の期待値計算して a 倍する。それに b を足す。それでおしまい。3.1.16。それから、3.1.17 っていうのは、今度は2つ確率変数 x と y がある。x と y の和の期待値を計算する。そしたら、x たす y の分布は何かなとか、本当はいろいろ計算せないかんねんけど、そんなことせんでええよと。x の期待値と y の期待値別々に計算して足せばええよって言ってんのが 3.1.17 です。で、ここらはですね、x と y が独立かとか独立でないとか、そんな何にも言ってません。期待値が定義できれば、いつでもこの式成り立つ式です。これすごい大事な式で有用な式なので、心に刻んでおいてください。というわけで、とにかくこういうのを期待値の線形性と言います。で、証明は、まあ一応ね、離散の場合に書いてます。連続の場合には確か教科書に書いてあったと思う。まあもういちいち説明することはないでしょうから、まあいいでしょう。ということで37ページの証明のとこはほぼ全部飛ばします。 で、実はこの期待値の線形性はこれからどんどんどんどん使っていくんですけど、まあね、ちょっと楽なこともあるよっていう例が37ページの一番下のあたりですね、問いっていうところに書いてあります。これ、ね、普通のサイコロ、ね、N 個持ってきて、1回ずつ投げました。ね。で、とにかく全部出た、N 回投げるというか N 個投げた。で、出た目の数の合計は、どんな期待値になりますかっていうようなことを考えたいっていう問題です。で、これ本当だったらですね、多項分布っていうのを使わないといかないんですね。要するに N 回投げた時に、この1が、その出た目がどうなるか、ね。なんかこの目の合計がなんか K になる確率はとか全部計算して、期待値の定義を掘り込んでうわーって計算せないかんねんけど、これ死にます。一般の時やろうと思ったらすぐ死にます。まあ、我こそはと思う人はやってみてください。大変です。だけど別にそんなことせんでええと。期待値の線形性使ったらすぐわかるよっていうわけ。で、まあね、次回以降こういう性質を期待値の線形性を使っていろいろ計算してもらうことを多分やると思います。ということで、3.1.3 期待値の線形性。について、まあ、期待値の性質についてはおしまいです。じゃあ続いて、3.1.4 マルコフの不等式っていうところに行きましょう。で、38ページの一番上ですね。命題 3.1.8 マルコフの不等式っていうやつです。で、マルコフっていうのはまあ非常に偉い。コルモゴロフとかと並んで偉い、ロシアというかソ連の、数学者。ですけれども、まあ、こういうことを言ってます。ね。で、確率変数 X が皮膚の値しか取らない、正または0の値しか取らないとするとですね、3.1.25 っていう式が成り立つよと。大文字の X が A 以下、A 以上であるという確率は、実は X の期待値を A で割ったやつ以下になってるよって言ってる。そういうことを教えてくれる不等式。なんですね、でこんなんあってだから何が嬉しいのって思うと思うんですけど、世の中ですね、確率を計算することは割と難しいんだけど、期待値は計算できるっていうことが往々にして多いです。まあ正直この講義でやるくらいの問題ではあんまりないんだけど、ないと言えないな。後で極限定理やるときになるとやっぱりそういう例が出てくるんだけど、確率はこう正確に計算できないんだけど、期待値は割とちゃんとわかる。ちゃんと計算できしきったり、しきることができたり、それから計算きっちりできなくてもこれ以下っていうのが分かったりってこと案外あります。そうするとですね、このマルコフの不等式すごくいいんだよね。大文字の X が A 以上の確率、計算しにくいな、と思ってるんだけど、これは X の期待値を計算しといて、A で割ってやればよし。それ以下なんね。もちろんこの不等式、小なりイコールしか言ってないから、どれぐらいこれが、近いか、近くないかよくわかりません。これやってもらわないとわからない。来週ぐらいこういう感じの問題出そうかなと思ってるんだけど、演習問題。だけど、とにかく、まあ、何らかの目安にはなります。というわけで、まあ、これはなかなかいい不等式だよっていうわけですね。で、まあ、そういうこと。で、その命題 3.1.8 の下の中っていうところにはですね、この、どういうことかというようなことが書いてあります。ね。で、略称もその下に書いてあります。この略称は、まあ、割とわかりやすい、知っといた方がいいかなと思うので、ちょっとだけ説明しましょうかね。38ページの真ん中あたり、略称っていうことね。で、もう離散確率変数の時に書いてますけど、連続でも一緒です。で、まあ、離散の時証明しましょう。ね。で、3.1.26 っていう式を見てください。X の期待値の定義書いてあります。X の期待値何か。ね、PI。XI を取る確率 PI と XI かけて全部和を取るんだっていうわけです。で、これからちょっと恣意的なんですけど、この和を2つに分けます。XI が A 以上のやつと、XI が A より小さいやつ2つに分けました。で、今は XI っていうのは こう確率変数を大文字 x の取る値だから、これ比譜の値を取るって言ってますから、だから 3.1.26 の第2項は正または0です。xi は負ではないから。pi っていうのも確率だから正ですからね。だから、3.1.26 っていう式は第2項を捨ててやって、3.1.27 第1項だけ持ってきたら、不等号そこに書いてあるように入ります。こうなるでしょって。ところが 3.1.27 の和の中は xi が a 以上なんですよね。xi が a 以上なんだから、この 3.1.27 の xi を a で置き換えたら、3.1.28 みたいにまた不等号が入ります。pi×a を i について和を取ったやつ。こうなります。a っていうのは定数だから和の外に出してやると、単に pi を和を取ったやつなんだけど、ただし条件がついてて、xi が a 以上なんですね。ということはこれ何かっていうと、小文字の a かける大文字の x が a 以上の確率 3.1.28 になります。で、もう一回元に戻ると 3.1.26 から来たので、x の期待値は 3.1.28a かける p か p の中身に x ダイナリックオールが入ったやつになる。それ以上であるということになる。以上だと。で、両辺を小文字の a で割ってやると、マルコフの不等式が出ましたと。こういうわけですね。というわけで、これで 3.1.4、マルコフの不等式もおしまい。で、これは後で、この類の不等式っていうのは、来週以降ですね、バンバン使います。まあ、ちょっと今はこんなんがあるんやなって当たり前っぽいなと思っててください。で、3.1 節期待値の一番最後の小さな節として、メジアントモードっていうことについて、まあ、簡単に定義だけ言っときます。期待値っていうのは今言ったように、とにかく、まあ、なんか、xi, pi っていうかな、の和っていうことで、要するに大文字の x の取り得る値を、その取り得る確率で加重平均したやつだったんですよね。でだけど、これは必ずしも、分布を忠実に表すとは言い切れないっていうわけです。例えばですね、まあ、ちょっとわかりやすい例として、なんか非常にね、今どっかこう貧富の差がめっちゃ激しい国があったとしましょう。1億人の人が住んでるんですけど、国民の1人を除いてはですね、みんな所得が1円しかないと。すごい貧乏だと。ところが、まあ例えば王様ですね、1人だけですね、その国の富を1兆円とかね、10兆円とかね、もう独り占めしてるっていうようなことを考えます。でそういう時に、まあ、この国民全体の持ってる、貨幣とか財産の平均値を考えるとですね、これ国民のほとんどの人は1円しか所得がなくてもですね、王様がめちゃくちゃお金持ってたら、平均値はそれに引きずられて1万円とかになっちゃうんですよね。で、じゃあ国民の皆さんは1万円平均持ってますって言っても、あんまりそんな気しない。ね。っていうわけで、それちょっと不公平でしょうと。そういうのあんまり良くないでしょうと。確率変数でも一緒です。期待値計算したんだけど、期待値はなんかある特殊なですね、特別な、こう、確率的にはあまり起こらないんだけど、値がめちゃめちゃ大きいっていうやつに左右される可能性があるんですね。だから、そういうことをしたくない。もうちょっとなんか分布をちゃんと表してる。ちゃんとって何がちゃんとかよくわからないけど。そういう量はないかなって考えて、まあ出てくるのがメジアンとかモードって呼ばれる量です。その定義をします。定義 3.1.9。メジアンっていうのは何かっていうと、まあ要するに考えてる、まあ集団で言えばね、1億人人がいたら、で、所得があるとですね、所得順に並べて、ちょうど1億の半分、5000万人目の人。その人がどんだけの所得持ってますかみたいなことを言うのが、このメジアンっていう量です。で、それを確率の言葉で書いたのが 3.1.29 ね。大文字の x が m 以下と m 以上になるとこがちょうど2分の1ぐらいで分かれるとこ。そういうような m を探してこい。分布のちょうど真ん中あたりやね。そいつを m とこうします。こういうわけです。で、モードっていうのはですね、これはちょっと離散型の時にはちょっと定義できないんだけど、確率密度関数の値が 離散型の時はちょっと定義できないことはね、定義できるけど、ちょっとなんか、いまいちって時もあるんだけども、まあ、とにかく、連続型の時は分かりやすい。確率密度関数の値が最大になる値 m のこと。そういうふうに定義します。というわけね。で、まあ、この講義では、あんまりメディアンとかモードは使わないと思いますけど、ちょっと使うかもしれません。で、まあ、39ページ書いてありますけども、メディアンとモードっていうのは、とにかく確率変数 x の外れ値。さっき言ったように、なんか王様が富を独り占めしてるみたいな、そういうやつ。そういう例外的な値、人にはあまり影響を受けないっていう意味があるので、まあ分布をなんとなく特徴づけるとしては使われることも多いです。はい。ということで、まあまあここはもうメディアンとモード、言葉の定義ぐらいでね。ということでここまでです。ではですね、次、分散っていうところに行きます。講義ノート39ページを見てください。で、今までも期待値っていうのを定義したんですね。定義したんですけど、まあ今まで再々言ったように、期待値っていうのは分布をうまく特徴づけるとは言い切れない。まあ、言い切れないっていうか、あんまり良くない場合もよくあるわけです。で、さっきも例見せましたけど、こうちょうどグラフの真ん中付近が期待値になるような分布なんだけど、それは分布がどのぐらいその周りに広がってるか何も教えてくれない。ね。こうキューッとこう縮まって、その期待値のところに集中してるのか、ダラダラダラってこう長く伸びてるのか、さらにもっとひどいことになんか二山になってて、期待値付近には全く値がないのか、なこと何も教えてくれません。で、それだけやったら困るよねって言ってみんな考えたのが分散とか標準偏差です。ということで、分散標準偏差に入ります。で定義 3.2.1 を見てください。で、もう期待値を定義してあるので、期待値っていうのはなんか本当はね、ややこしい定義もしましたけど、なんかルベーグ積分わからんとっていう話もしましたけど、とにかく期待値が定義できてれば、モーメントとか、分散標準偏差全部定義できます。で、定義 3.2.1 です。もう数理統計で見たかもしれん。見たでしょう。見たかもじゃない。見たでしょうね。バリアンス X。X の分散は 3.2.1 で定義します。で、その平方根は、標準偏差と言います。で、それから一般に X の形状っていうやつですね。これを X の形字モーメント、ケースモーメントと、そういうふうに言います。で、もうすべてこれらの定義、これからもちょっといくつか定義出てくるかもしれませんけど、そういう定義は全部ですね、この期待値、出てくる期待値等は、定義できているとき、そのときのみ有効ということにします。でもこの期待値が発散したりとかね、こう積分収束しないみたいな、そんなときはもう定義できない。定義しません。こういう量はね。まあ、これ定義です。で、定義 3.2.1 の下、ね、グラフ書いてあります。さっきの同じやつ。ね、真ん中に期待値があるで、あるやつで、で3通り分布示しましたね。でその時に、まあ、これ正規分布っていうやつで作ったんですけど、ちゃんと標準偏差とか計算できるんで、標準偏差の幅、ね、マイナスシグマからシグマまでを赤線でグラフを書いておきました。ね。そうすると、まあまあ、大体そんな感じだよね。真ん中のグラフから見てもらうと、真ん中ってこう、すごく集中してるよね。集中してるから、シグマっていうのも赤い線、割と短いね。左端のは割とこう分布が長いね。広がってる。だからシグマも幅も広いよね。で右端なんてのはこうかなりやばいですよね。こう、マイナス1とプラス1みたいな感じで、なんかこう2つピークがあるから、そこからこうつなぐぐらいのところがマイナスシグマ、シグマになってる。こういうわけです。まあとにかくシグマっていうの、プラスマイナスシグマっていうのが大体分布の、まあ大体ですよ。大体だけど、大体分布の幅を表してるっていうこと。なんですね。っていうのが、まあ、標準偏差、分散ということです。ただですね、ここでも、ね、右端のグラフを見てもらうとわかるんだけれども、これとにかく、ね、二山になってるっていうことは、まだこれだけだとわかんないよね。なんか幅の広い分布かなって思うから、で二山になってるとかいうことももっと言わなきゃいけないと思うと、もちろんこの二つの量だけでは足りません。もっともっといろいろ考えないといけない。それがまあ、モーメントを考えるということにつながっていくわけです。 というわけで、まあそういうのが、分散の定義でした。それでですね、あと、分散については、まあ以下の関係が成り立つと。39ページの一番下ですね。ここ単に定義化、定義計算すればわかります。X のバリアンスっていうのは、まあ、定義はなんか上でやったやつなんですけど、X 事乗の期待値から X の期待値の事乗を引いたやつとも等しいよってこういうわけですね。期待値の線形性等を使えばすぐ出てきます。はい。で、証明は40ページに書いてありますけど、この式っていうのは割と便利で大事だから知っておくといいと思います。これ実際にね、実際のデータとかからこの分散みたいなのを計算するっていう時には、これは非常に大事な式になります。で、次、40ページに今入ったんですけど、分散には以下のような関係式もある。命題 3.2.3 ですね。で、さっき期待値に対してですね、AX プラス B の期待値は何ですかって期待値の線形性っていうのをやりました。じゃあ分散についてはどうかってここ間違いやすいんでしつこく言っときますが、3.2.3 ね、右辺 A 事乗のバリアンス X ですね。A 事乗が出てます。これ注意しましょう。シグマの場合は A の絶対値かかってきますけどね。というわけで、とにかく A じゃなくって A 事乗が出てるっていうことに注意してください。で、それからマルコフの不等式の類似版、今度は分散使ったバージョンみたいなやつがあって、それをチェビシェフの不等式と言います。命題 3.2.4 です。そこに書いてある通りです。X が自分自身の期待値と A 以上外れる、プラスマイナス A 以上外れるような確率は何以下か。っていうと、3.2.8 に書いてあるように、シグマ A 事乗分のシグマ事乗、バリアンス X と、そういう風になっていると、こういうわけですね。で、まあこういうやつっていうのは、後で中心極限定理じゃない対数の弱法則とかをやるときにどんどん使えますので、まあこういう不等式があるなと思っててください。で、40ページから41ページにかけては、これの証明書いてありますけど、マルコフ不等式と同じノリです。マルコフの不等式を使えばすぐ出るみたいな感じですね。なので、もうちょっと省略しておきましょう。それでですね、最後、最後ね。はい、41ページに入って 3.2.1、共分散という量を定義して、今日は終わりにしたいと思います。で、3.2.1、共分散ですね。定義 3.2.5 です。XY っていう確率変数があるときに、その共分散、これコーバリアンスと言います。コーバリアンスを 3.2.1 で定義、3.2.10 で定義するっていうわけ。で、右辺がね、右辺で定義するんですけど、右辺は、とにかく期待値の中身に何か入ってますね。期待値の中何かっていうと、X から自分自身の期待値引いたやつ。Y から自分自身の期待値引いたやつ。そいつらの積です。その積の期待値を取るって言ってるわけ。これがコーバリアンスです。で、あと、このコーバリアンスを、X のバリアンスと Y のバリアンスのルート、つまり、X と Y の標準偏差だね。その積で割ったやつ。それを、ローと書いて、これをまあ、XY の相関係数と、コレーションコエフィシェントというふうに言います。この定義。まあ、定義はここまで。まあ、大したことない。で、そうなんですけど、まあ、こいつらは、この分散とか、期待値の性質をそのまま使うと、以下の関係式がある。というわけで、カッコ1からカッコ4まで書いてあります。X のバリアンスっていうのは、X と自分自身のコーバリアンスに等しい。これ定義以来はすぐわかります。で、共分散も、実は 3.2.13 の式があって、そのいちいち X から X の期待値引くとかややこしいんだけど、そんなことせんでよろしいと。XY の期待値から X の期待値と Y の期待値の積を引けばええよ。これ括弧2番目。で、3番目。共分散もなんかこんな式あるよと。3.2.14 の式があるよと。このあたりも全部定義からすぐ出るので、証明とか言いません。で、 まあ、今2個だけやったんですけど、 N 個の確率変数に対して和の分散はどうかけるかっていうと 3.2.15 の式が成り立つよって、そういうことになってます。で、まあ、特にこれ2個の確率変数で書いたら 3.2.16 になってるって、こういうわけですね。で、まあもうこれいいんです。これでいいんですけど、3.2.15 の式ね、和のバリアンスの式に関しては、和の期待値の式とは全然違うよっていうことを、まあ、強調して3.2.17と対比してくださいって言ってます。期待値に関してはとにかく線形ですから全然ややこしくならないんだよね。xj の和の期待値取ったら、xj の期待値それぞれ和を取ったやつと一緒。ところが 3.2.15 は xj の和のバリアンスを取ると、xj のバリアンスだけじゃなくって、xi と xj の高バリアンスがいろいろ出てくるよ。ここ違うよっていうわけです。ね。というわけ。で、一般にはもうここまでしか言えません。x と y が独立の時にはもうちょっと言えるんですけど、それはまあ、次週のお楽しみと。こういうわけです。で、一番最後、命題 3.2.6、シュワルツの不等式っていうのがあって、その xy の高バリアンスに対しては、実は、x のバリアンスと y バリアンスの積の平方根、それ以下だっていう、そういうのが出てくるよっていうのが、まあ、一般の性質として成り立ちます。というわけね。で、まあ、このあたりはいろいろ量を定義したところで、まあ、ちょっとだけ期待値の計算問題とかも出しましたけど、これいろいろ使っていくと、あ、なんとなくこういう量が大事なんやなっていうのが分かってくると思うので、まあ、使いつつ分かってもらえればいいかなと思っています。はい。ということで、今日はここまで。まあ、期待、主にですね、期待値と分散等を定義して、から期待値と分散のまあ、基本的重要な性質をいくつか述べたというのが今日第5回のところです。